野田真世、
前田美玲の
ラジオナイトモスキート。こんばんは、野田真世です。
こんばんは、前田美玲です。
この番組は毎週月曜日にお送りしているラジオナイトモスキート。
好きなテーマになると暴走が止まらない私たち2人が放送しています。それではラジオナイトモスキートスタート。
ナイトモスキート、
ナイトモスキート、
ナイトモスキート。
改めまして野田真世です。
改めまして前田美玲です。
それでは
モスキートーク。
モスキートークとは思わず騒ぎたくなるような話題、メール、コーナーなどでトークすることです。
イエイ
イエイ。
ですね、過去にですね、
はい、
第33回絶対男子禁制女性向けセクシー動画をやりましたね。
やりました。
うん、まあね、あの回やった後ですね、それはそれはいいこともね、悪いこともたくさん言われましたね。
過去最高鬼のように言われました。
言われましたでもね、これだけは言いたい。我々はね、自身の評価が欲しくてこのセクシー動画界をやったんじゃないんだよ。
全くそうだそうだそうだ、全くもってその通りだ。
リビドを持て余した我々はね、
はは
ただただエロの話で大興奮したい、その一心でやったんだよ、
う
ん、
そうだそうだ、まだ子供が食べてるでしょうか
そんなわけで本日のモスキートークは女性向けセクシー動画界パート2妄想編なわけで、
なわけで、
前回の第33回はですね、
はいよ、
セクシー動画とは何ぞや、うん、そして我々のおすすめの作品、ラブな男優さんの紹介会でした、
う
ん、今回は私たちの本領発揮じゃないんですけれども、うん、最近見ている作品、そしてこんなセクシー動画が見たいなという妄想たっぷりでお送りしていきます。
やりましたね、うん、でまだ第33回の放送を聞いたことはない方はですね、うん、ぜひそちらからお聞きいただけますと幸いです
幸いですというわけで早速いきますけれども、はい、ではまず最近見ている作品はありますか。
最近見ている作品はですね、
見ている作品、
見ている作品はですね、うん、私ね、うん、見ている作品はですね、うん、じゃあタイトルね、
タイトル、
うん、マイスウィートダーリング、ヤサ男時々狼くん。でこれ3つのお話、オムニバスというか3つのストーリーになっていて、
うん、
まあ、1人目がイッテツさん、
は
あ、2人目がアリマさん、
は
あ、で3人目が、うん、こちらが、ね、北野翔太さんっていうか最近お気に入りなんですけど、
うんうんうん、唇がエロいよね、
うんうん、
なんか戦隊ヒーローのいそうな爽やかな感じ
だ
よね、
緑もしくは赤みたいなね、
赤っぽいんだけど、でももうちょっと
緑
なの。あ、
なるほどなるほど、わかるわかる、そんな北野翔太さんなんだけど野田さん的にそんな北野翔太さんなんだけど、
北野君、ね、そう
だ、
はいはい、
そう、このマイスウィートダーリングヤサ男時々狼くんの、うん、この北野翔太さんのお話がチェンジっていう話なんですけど、まあ、まずこのチェンジのちょっとストーリーなんですけど、
うん、
まあ合コンでまず出会うわけです。北野翔太くん演じるところの年下ワンコくんみたいなのが、
うんうんうん、
その主人公の女の子にね、
うん、
出会うんだけど、うん、あでこれ主人公の女の子が武藤つぐみさんっていう
人物なんだけど、あ、
知ってる
知ってる知ってる、本当、
うんうん、年上なんだよね、
彼女がね、
そう彼女がね、うんうんうん、なんかで今までこう付き合ってきた男が、うん、みんな年上で、うん、ちょっとこういじられたりとか、ちょっと立場が上だったから、
うん、
初めてこうちょっと年下くんっていうことだって、自分がこうちょっと主導権を握れて、うん、ちょっと内心嬉しいなみたいな、
うんうんうん、
感じなのね、うん、でちょっとわがままをわざと言ってみたりだとか、ちょっと翻弄してるわけよ。
なるほどね、
そうそうそう、うんうん、でもう彼女好き好き年下ワンコくんだから、ちょっと待ってよ、すぐ持ってくるよとかなんかこうやったりしてるわけよ、
あの顔で、
うん、そうそうそうそうあの顔でね、
可愛
いでしょ、うん、でまあある日その彼女の家にこう泊まりに来てて、
うんうんうん、
北野さんがお風呂に入ってる間に、うん、その彼女のところに友達から電話がかかってくる、
うんうんうん、
そう電話がかかってきて、どう付き合ってみて彼とっていう風に電話が来て、うん、もう可愛いよ、もうね私の稲荷くんだからみたいな感じで、ちょっとちょんこづいてんだよふーみたいな感じでこうやって言ってるのを、うんうん、ドアの隙間からね聞いてんのよ、廊下で北野翔太さんが、でその聞いてる時の顔がニヤみたいななんか感じで浮かべるわけで、お風呂から出てくるんだけど、ちょっと待ってね、あのね興奮興奮、ダメだ、こっからまた長くなっちゃうから抑えて、
私の中のたたり神が出て
あのね、生々しいんだ、やめろ、
あ抑えて、うん、大丈夫大丈夫、
そう、うん、で、うん、そっからあお風呂上がったんだみたいな感じで、うん、来たら親なんだかいつもと雰囲気が、たたりが抑えるよ、
抑える
抑えるよ、抑えるよ、
我抑える、
うるせえよ、うん、まあ我抑えてくれよ、うん、
抑える、
うん、ね、うん、ちょっと今までとあれ雰囲気が違うみたいな感じで、 で、うん、本当はこういうの好きでしょみたいな感じで、もう今までの表現なのがもう超ド S で、
うん
うん、でそっからもうおっぱじまるわけなんだけど、
うん、
いやね、その北野翔太さんって私も今までこうイメージが、うん、まあ、可愛らしい、
そうだね、
なんかワンコ系みたいな、うんうんうん、こういう感じだったんだけど、
うん、
やっぱギャップだよね
確かにね、
ギャップがね非常によろしい。
でも本当に可愛らしい顔してるもんね、
うん、私北野翔太さん、あ、すごいなって個人的に思
って
る、ね、ちょっといいかやりづれえなんかジジイ出てきたよ急に、どうした、私今あれ知らないジジイと喋ってるって思っちゃったけど
ごめんなさいねどうぞどうぞ、うん、
そう、あの、あ、すごいなって思ったのは、うん、おせっせを進めれば進めるほど、うん、男前エロくなってくんだよね。
なるほどね、
うんうんうんうん、だから、うん、あれあれあれみたいな、なんかこう、うん、前田さんちょっと男性ホルモンには敏感だから
そうね、
でもそんなド S な感じでねすごい攻めてんだけど、
うん、
でも見てるとですね、うん、いやめっちゃ彼女に興奮してるよねと、前田が今まで生きてきた中で、
うん、
ちょっと唯一見たことがある、うん、チンチンをしてたのよ
元カレジュニアでしょ、
そう、うん、あの筋肉バスターかけて別れたあの歌詞なんだけど、はるか昔のね、ちょっと太古の話なんだけど、
ジュニア
が、うん、わーいってなって、
うん、
わーいってなりすぎて、うん、お腹にちょっとついてしまうぐらい、
あ、興奮してるね、
あらあらと、
うんうん、
でも、うん、前田ね、あと両方いけるでもおなじみじゃないですか、
あ、そうね、前田さん、うん、女性も男性もみんな人間は大好きだからね、
そうそうそう、
愛してるからね、
愛主義者じゃん、うん、私ほどラブ&ピースいないと思う、
いないと思う、うん、確かにね
で、この武藤つぐみさん、まあ、なんかボーイッシュな感じで、うんうん、ショートカットで可愛らしいみたいな感じで、うん、
確かに、
そうそう、うん、なんかこういい筋肉というか、うん、柔らかそうな筋肉だなってこうやって思って、うん、すごいいいのよ表情とか、うん、やっぱり、うん、めっちゃもう抱かれてんなっていう、 でもボーイッシュな感じなのよ、うん、なんかそれが相反して何とも言えない雰囲気を、
あー、なるほどね、
やってて、うん、なんかなんだろうなって思ってね、ちょっと調べたの、武藤つぐみさん、うん、あのね、浅草ロック座でダンサーしてんの、そっから私武藤つぐみさん夢中ごめん、北野翔太さんの話なんだけど
いいのよ
だから私両方好きやねんっていうか、ちょっと見に行きたいって思った、浅草ロック座に、
おー、いいじゃん
ね、あ、浅草ロック座っていう、うん、もう有名なストリップ劇場があるんだけど、ね、昔からある、うん、なんか今女の人の中でもね、ちょっと前になんかこう、うん、見に行くの流行ってるみたいな話があったじゃない、そうそうそう、ちょっと気にはなってはいたんだよね、うん、でなんかちょっと見に行きたいような人ができたから、うん、いい機会かなって思って、
いい
な、
私も
よかったら行かないっしょに、
行く行く、
うんうんうん、そうだからね、なんか両方すごい良かった、
それはすごくいいことだと思う、
そうだから北野さんに抱かれることによって、うん、武藤つぐみさんがうわーってすごく良くなってるのか、
花開いていくよね、
そう、
うん、
逆に武藤さんを抱くことによって北野さんがうわーってなってるのか、多分ね両方だと思う、
そうだね、
両方ほわーっていう、
うん、
なんだろう、すっごい興奮した、
ちょっと見てみよう、
よかった、すごいよかった、
なんだっけタイトル、
ね、マイスウィートダーリング、うん、やさ男時々狼くんのチェンジ、
チェンジね、ちょっと見てみるわ、チェンジね、
はい、野田さんいかがですか、
野田さんね、
はい、
今回はですね、はい、前回の第1回目の時に、うんうん、泣く泣くカットされてしまいまして、
まあ、
泣く泣くお話できなかった、うんうん、有馬義彦さんの作品でお願いします、
来た
有馬さん、
有馬さんも人気よね、
お人気よね、
うん、お人気よね、うん、鬼のような人気、略してお人気よね、
バジュラオン、
ごめんなさいね
それで私ね、その、うん、有馬さん、まあね、そのお人気だけど、
うんうんうん、
SNS とかさ、そのインスタとかね、
うんうん、
そういうのは見させていただいてて、
はいはいはい、
あとその作品のインタビューとか、
うんうんうん、
まあ、だからそれぐらいのものだから、うん、そのお人柄みたいなものは全然ちょっと存じ上げないんですよ、
はい、
どういった方なのか、
うんうん、
わかんないんですけども、うんうん、その私が、有馬さんのお芝居でねすごく好きなところが、なるほど、なるほど、
今真田さんが、うん、机ゴンゴンってした
ストップされちゃった
おめえ長くなんだろうっていう、
そうだからね、こういう感じで私も第1回目の時、うん、あの収録がね1時間押しちゃって喋りに喋ってね、うんうん、まあ、そうね、だから有馬さんの作品の話なんでね、
うんうん、
有馬さんが出演なさっている素敵な作品たくさんありますけれども、うんうんうん、今回私がピックアップしたのはですね、
はい、
恋愛図鑑、隣のカップルたちのリアルセックスを観察、
あらあら、
アクター有馬義彦、恋をしている男女の会話やセックス、さまざまな恋愛模様を覗き見して観察してみませんかっていうキャッチコピーがついてるんですけども、
観察します、
あのこれもオムニバス形式みたいな感じで、有馬さんのお話が2つ入ってて、
うんうんうん、
それの1個目の純情コウ君とモテモテユウちゃん、うん、嫉妬しちゃった彼とコスプレエッチっていうエピソードがものすごい好きなの。
何もう今情報が多すぎて今ちょっとそうそう今キャッチしきれなかったよ。何
いやだからねこう定期的にすごい見るのよ。これかラーメンかの割合よ
だいぶじゃん。
だいぶよ。
だいぶな割合よ。ほぼ占めてんじゃん。
ラーメン二郎かこれがよそうそれであらすじいきますね、
はい、
イケメンなのに恋愛に奥手な公務員の純情コウ君、元彼に浮気され新しい出会いを求めていたレストランホール勤務のモテモテユウちゃん、この2人のお話なんですよ、ストーリーがすごくあるわけじゃなくて、
なるほど、
コウ君がユウちゃんのお部屋に初めて遊びに来ます、で彼女にご飯作ってもらったり、お部屋で待ったりテレビ見たりとか、イチャイチャしたり、そしてみたいな感じで、
あれ
本当にだからあのカップルの一コマって感じ、
そうだ、ね、
でそうこの DVD のすごくいいところが、定点カメラなんですよね。心霊番組でおなじみの定点カメラ。
あ、心霊番組は知らないんです
けど、あ、ごめんなさいね
それってふ二人きりということですか。本当に
そうなんです。
やば、エロ、生々しい、
早口いろんな定点カメラの場面が切り替わるだけで、あとはもう本当に固定された感じだから
生々しい、
本当に覗き見してる感じ。
てかまあもうドキュメンタリーみたいなもんだもんね。
そうそうそうそう、本当にそうなの。
ドキュメンタリー風な
感じ、ね、そう、それでね、この作品のキュンポイントなんですけど、まあね、そのちょっとたくさんあったんだけど後ろ詰まってるから2個に絞りました。彼女がパスタを作ってあげるんだけど、コウ君にね、こうモリモリモリモリ食べてんの、可愛いな有馬さんって思いながら見てんだけど、モリモリモリモリ食べてて、で食べ終わるの、お腹いっぱいみたいな感じでテレビを見ながらまったりしてるんだけど、
状況的にはよ、状況的にはね、ここが一番さ正直さムラムラする時間だよ。
そうなのよ。
わかるわかる。
時間なのよ。
わかるわかる。
このテレビ面白いよねとか言って、
しらじらしい。
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 もうなんかさそういうところもさ、でなんかだんだんコウ君がさなんかちょっとずつ寄ってったりとか、なんか後ろに手を置いてみたりとかするの。
そこが一番興奮するよ。
でねこれね有馬さん普通に癖なのか役柄で。お芝居やってるのかわからないんだけど、結構唇舐める癖が多いんだよね。感想が気になるのかちょっとわからないですけど、有馬さんが唇を舐めるために来たか来たかみたいな感じで一回立ち上がる、おいおいおいみたいな感じで、
おばあちゃん座ってみて、おばあちゃん座ってみてちょうだい、
今じゃなかったみたいな感じで、おばあ
ちゃん違うわよとか落ち着いて
でそこがすごいキュンキュンするの。だからあ、もう来るみたいな感じで、
いやだってさそんなさテレビ面白いねとか言ってすっとぼけてるさ、
そうそうそう、
彼女のとこにさすり寄って行ってさ手とか後ろに回してさ唇舐めてんでしょ。そりゃもうねダメよ
本当に
もうダメよそんなの
そうなの。あとね彼が彼女に、最後の最後にね、こういうこと何人としてきたのって聞くところがあるのよ。
あら
ちょっと拗ねてんの、ちょっと拗ねながら人数聞いてるんだけど、でそうすると彼女の方がなんかえそんなこと聞かない方がいいんじゃないみたいな、
まあ
教えてよみたいな、
まあ
で人数言うと、あそっかみたいな感じなの。
じゃあ聞くなよ
そっかその通り、彼女が、ほら聞かない方が良かったじゃんみたいな感じで言われるの。
そうね、言われるわな。
そう、でそうするとなんかいや分かってる分かってる分かってる大丈夫って言いながら抱きつくのね彼女にいや分かってる分かってる大丈夫大丈夫大丈夫って言いながら抱きつくとこがあるの。彼女に対して言ってるんだけど、
自分に言い聞かせてるん
でしょ。聞かせてる部分もあるの、
お前そんなの今関係ないで、今俺の彼女やろうぜっていう、
大丈夫大丈夫ここのね有馬さんの表情がめっちゃ可愛いのと、これの有馬さんのお芝居の表情がもうすごいの。
群抜ですか。
群抜なのよ。
やだ見ます。
聞こうと思ってるこの瞬間からのこの空気の作り方っていうのかな、幸せな空気が流れてる中でなんかちょっと冗談交じりで言ってるんだけど本気なとこもあるよっていう感じのテンションでその聞く直前からなんかちょっと空気作りがさもうあなんか聞こうとしてんだなって。
あダメだそんなの好き
そうそんなの好きみんな好き、
もうバカ好きだよってなる
すごい細かいの、そのだから描写っていうか、
あちょっと有馬さんのやつ見ます。
そうあのもう我慢できないからちょっとあのお芝居の話
真田さんが大丈夫悟った目してる大丈夫行きな行きな、
ちょっと
行けるとこまで行きな、
ごめんなさい行くとこまで行きます、有馬さんのお芝居の中で、やっぱり一番グッとくるところがあって、いろんな作品の中でもそうなんだけど、キスシーンなんですよ、さっきもその言おうとしているなっていうのがすごい空気が分かるって言ったじゃない、そのキスの時もそうで、キスしようとしてるっていうのが、その空気感で分かるのよ、だから多分俺今からその行くっていう瞬間にのオスの目のスイッチ、オスの目スイッチみたいなのが群抜なのよ女が好きなあれ、
声が出なくなった
それもなんかお仕事でスイッチっていうよりは 本当にキャラクターとしてその役のとしてのスイッチみたいなのがすごく見えやすいというか、
あいいね、
そう、だからその役によっての目つきのスイッチみたいなのが違うのよ、うん
ね、だからその人となりも感じるみたいな ね、そのスイッチの入り方
で、そう
その人の人格が、
人格が、
そのキャラの人格が見える、
キスの所作とかキスの下のね、下使い、下の入れるタイミングもね、役によって全然違うの。これまたすごいよね。
わ、いっぱい見なきゃ、ちょっと比べなきゃな、う
ん、だからなんて言えばいいのかな、多分有馬さんって憑依型なんだと思うんだけど、
あ、うん、役者でいうところ
もね、役者でいうところもすごい憑依型タイプの方なんだと思うんだけど、うんうん、理論付けて多分この役柄はこうだからこういう風にっていう、うん、ほら、うんうん、理論タイプの役者さんもいるじゃない、はいはい、ね、うん、じゃなくて多分あれ本当に自然にやってんだと思うんだよ、 役として降りてきてるタイプなんじゃないかなって勝手に思ってるんだけど、だからこそそのキスの仕方がその人だったらそういう風に多分行くとか、そういう息遣いかもしれないっていうのが自然に思わせてくれるキスっていうのは全ての作品において全然キスが、まあ、テクニックは一緒かもしれないよ、そのちょっと校内事情は知らないよ、まあまあまあね、私したことないんで、ね、うん、ね、有馬さんとね、
まっすぐ私を見て言うんじゃねえって
なんか癖とかさ、やっぱりその人によって癖とか掴んでくるじゃん、で大体その癖が好きだったりとかもするけど、男優さん女優さんね、でも有馬さんのキスって、あ、こんなキスをするんだって男優さんファンとしてはそう思うし、作品自体を楽しんでたとしたら、この役だったらそういうキスしそうっていうのがもう自然と思えるっていう、
キャラを愛してもらえるよね、
そう、うんうん、だからたまにだけど、その男優さんだけじゃなくてさ、声優業界もそうだけど、
はいはいはい、
中身出てきちゃう時あるじゃん
ありますよね、まあまあまあまあまあね、あるよね、いろいろね、
それが全くないっていうか、その
いや、理想系よ、
そうだね、
ちょっと見ます、
だから素に戻る瞬間がないっていうのかな、見てるこっちが、
あ、そう、それ相当だね、
そう相当なのよ、もう分かってる分かってる、ごめんなさいね、うん、もうしたいのやめもう分かった、やめる、そうそう、次がね詰まってるからねってことで、私がだからおすすめしてるのは恋愛図鑑、これ北野さんバージョンもあるからね、
うん、ぜひ
ね、
見ます見ます、恋愛図鑑ね、
恋愛図鑑見ていただきたいなって思うんですけれども、うん、じゃあもうほんとあと詰まってるんでね、はい、では次のテーマなんですけれども、
はい、
こっちが本、なんか本編みたいなとこあるんですけれども、うんうんうんうん、お互いにですね、うん、日々妄想していることを少しだけ解放してですね、こんなセクシー動画あったらいいなっていうのを発表していこうと思います、前田さんよろしくお願いします。
わかりました、うん、前田ラボがですね
前田ラボが、
前田ラボが作るあれですけどね、ちょタイトルはまあ未定なんですけど、まあ、相手ちょっとおじさまものが欲しい、
おじさまものが、
うんうん、まだやっぱ筋肉かおじさまが好き、
わかるわかる、わかるよ、うん、
一見超イケてるもうおじさんかっこ中身は恋愛ご無沙汰すぎて一周回って童貞テンションかっこ閉じ、
おお
かける、うん、一見仕事バリバリ系のイケてる美女かっこ中身はリアル処女
か
っ
こ閉じ
っていう、あらすじとしては昔からすごく優秀できると思われてしまう秘書ね、周りから思われる自分を演じる癖もついていってしまった、うん、でも本当はファッションだって趣味だって真反対、みんなが想像してるようなやつじゃない、そして恋愛経験も全然ない処女ね、動物が本当は好きで仕事帰りにこっそり家の近くの公園で猫にご飯をあげるのが日課、
うん、
ね、そんなある夜にいつものように公園に行くと取引先のイケてるおじさん社長が猫といて、てんてんてんっていう、まあ、冒頭の紹介なんですけど、まあ、要はこのね、優秀できるって思われてしまうこの2人のね、本当はお互いそんな全然肩引き張ちない地味なのに勘違い、うん、そしてそこからのすれ違いっていうギャグロマンス、かっこちゃんと夜の営みも最終的に入るよっていうやつが欲しいんです
いやでも分かる分かる分かる、
うん、演じてもらう人ね、
おう、
男優さんっていうよりももう俳優さんで私考えちゃってて、
あ、なるほどなるほど、
ですげえ今悩んでんの、2人で
2
人悩んでんの、1人目あなたも大好き大沢たかおと大森奈緒で悩んでんの、
うわーってこれはちょっとどうしよう、
どうしようでしょう、
これは無理無理無理、
だからなんか、まあ、男優さんの雰囲気的にはまあ、こういう感じのおじさまに、
あ、いいわ、いいチョイスだわ、
よくない、大森、いい大森奈緒みたいな、
わかるわかるよ、すごいわかる、
うん、おじさんなんだよ、でイケてる感じ、好きない感じなんだけど、でもどこかにキュートさがあるでしょ、少年のような、
そう、
まあ、この作品においてちょっとまあこだわるポイントなんですけど、
ほいほいほいほい、
前田さんのね、
ほいほいほい、
これ冒頭でも言いましたが、女性の方は本当に処女ですけど、
うん、
男の人の方は決して本当に童貞ではないということ、
そう、おいて、あ、うん、喋れなくなって
アップアップなってんじゃんリアルに。アップアップなってんじゃん。なんで水ないのに溺れたんだよ。勝手に溺れんだよ。
わかるわかるわかる。
そうそう。
ポイント決して本当は童貞ではない。
本当に童貞ではない。
本当に童貞ではない。
だからなんて言ったらいいのか、なんかセカンド童貞みたいな、なんかそういう流行が出ないかな。
この今のだからフレーズだけで全ていろんなことがブワッとわかるじゃん。
でしょでしょ。で野田さんはねすぐ察しがいいからわかると思った。
察しの女だから。
あのねうるせえよ。うるせえんだよ。
だから最初はちょっとウブな10代みたいな感じだったのが、回を重ねるごとにその時の記憶感覚を男の方ね思い出し、それを生かした上でいい男出してくるのよ。
これなんかいい例え
ない、なんかないかな、誰か。あだめ、今それを考え出すと今止まんなくなるから、
そう考え出すと
あれなんだけど、そう山下さんそんな感じかな。
前田ラボいいよ、
第一作目でした、じゃあガールズの第一ガールズの第一
ガールズの第一、
ゴロハがあれだな、ガールズの第一
ゴロハが悪いな。
どうですか。
もう巻いてくださいっていうね、あの指示出てるんで、
ちょっといつものやつだね。
巻きつつちょっとね、あのちゃんと喋ろうかなと思うんですけど、まずタイトルなんですけども、セレクトラブ。
おいおい、
ありそうでしょ。
もう仕上がった感じがするね。
でもありそうでしょ。
それガールズ CH の新作
私のイメージだと、白シャツの一徹さん、まずですね、あらすじいきますよ。一徹さん演じる春樹は、もう役名も決まってるんですけど、
最高。ちゃんとね、さすがやっぱりね、野田さんは全部あの完成形を持ってきてちゃんとプレゼンする人だから。
そう、
してたしてた。
まず、一徹さん演じる春樹は無名のピアニスト、作曲も得意。春樹はピアノ一本で食べていくのは大変だと、塾講師もしている知的な人。
もう仕上がってんな。
で一方彼女、春夏ちゃん、彼女はね普通の OL さんです。
あらあら、
趣味はお菓子作り、音楽のことは全くわからないけど、自分にはないアーティスティックな部分とかを、彼に対して尊敬しております。
素敵ね、
素敵。彼はねそのピアノ一本食べていこうかちょっと悩んでるところがある。どうしようか迷ってる。年齢も年齢だしみたいなね、15ぐらい設定なんだけど、で海外からピアノのねその留学の話が来てる。それに行こうか行きまいかまだ迷ってる。
チャンスだ。
そう、最後のチャンスなんじゃないかって思ってる。でもねそれをね決めてないから、彼女にはずっと隠してたの。でその隠してたことがきっかけで喧嘩になっちゃう。で彼女は本当はそれ行きたいんだろうなっていうのを分かってる。でもなんか年齢のこととかいろんなことで悩んでるから、ちょっとまだ一歩踏み出せないってこと分かってる。だからここで喧嘩をふっかけることで、
いい女かよ、
いい女なの。実は OL でふわふわしてそうなのに、でもいい女かなの。
女かよ、女受けもバッチシだよ。
でここで一回喧嘩ふっかけて、そのお別れをしようっていう風に言うの。最初はなんかピアニストとか超いいかなって思ったんだけど
続けて
ピアニストと結婚なんかしたら生活どうなるか分かんないしみたいな、
私も仕事辞めたくないしみたいな。
本当にそんなこと思ってないのに
心にもないことばっかり言って
でここでこだわったポイント、
はい、
女子ってわがままじゃないですか。
あ、はい、
わがままっていうかね、いろんなものをちょっとずつ食べたい。
あります、
で、ね、やっぱり、ね、前田さんのようにそのラブラブハッピーエンドみたいな感じで終わるものが好きな人もいれば、私みたいなねこのシンデレラ症候群こじらせたこ
うシンデレラシンドローム
シンドロームをねこじらせた切ないの好きな人もいるわけですよ。であとやっぱり女性はホルモンのこの崩れバランスによりその日見たいもの変わるじゃないですか。
変わります変わります。
なので、喧嘩までがチャプター10、約50分ですね、
はい、
でそのままハッピーエンド見続けるとですね、チャプター12で終わりなんですよ。
まさかまさか
ってことは普通のハッピーエンド、
はい、
喧嘩したけれども、みたいな感じでね、そのハッピーエンドの場合は最後クレジットは今までこうポロンポロンポロンってこう作詞の中で弾いてたのが、1分ぐらいで完成された曲で、2人の幸せそうに笑い合った静止画にパンして終わりなの。これが、チャプター12、でその喧嘩したチャプター10からいきなり飛ばしてチャプター13まで行くと、
はあ、来た来た全回収するやつ来た来た来た来た来た、
そうそう、非連エンドになるんですけれども、
先にどっちかをやるかはそれぞれのホルモンバランスのお好み、お好みでね、
今日はちょっと悲しいバージョンが見たい、私みたいな
時は今日は浸りたい
時はチャプター13に飛ばすわけ。
そう、分かります、分かります、分かります。
この非連エンドの場合はですね、クレジットがその曲がねオルゴールバージョンなわけ彼の後ろ姿パーンです。そう、それでね、そのここからは内容云々じゃないんだけれども、あのピアニストで作曲が得意なんだけども、弾いてる手のシーンとかはなくて大丈夫です、
大丈夫です
大丈夫ですでグランドピアノとかね入れちゃうとちょっと大変だから
そうね、お金がね、
お金かかっちゃうから、基本彼女の家に遊びに来るっていうシーンが多めで、ピアノも彼女の家にあるキーボードが基本
お
で、 その音も毎回同じフレーズみたいなものをポロンポロンにそう弾いてくれるだけでいいのね。ハルキの曲は約1分くらいの曲で権利も欲しいわけ、うん、だからそのピンキリなんだけど、まあ、バージョン3パターンと考えて
ビジネスの話してる
まあその3万くらい見とこう。で DVD なり映像なりを購入していただいた方には漏れなく QR コードでダウンロードできるんです
ね。浸れに尽くせりかよ
バージョンダウンロードできる。
出先でも浸れるじゃねえかよ辛い仕事の通勤中頑張れるじゃねえか
よ。そう、それです、うんうん、それ
なんだったらちょっとプチごっこしながらいけるじゃねえか。
そうなの、そう思ってダウンロードできた、
ね、春木って思いながら電車で会社に向かうヒロインの私
ごっこできる
ごっこできるじゃないか。お前天才だな
ここから、まあうん、あれなんだけど、うん、やっぱさ我々さオタク経験もあるからこそ、
ね、はいはい豊富ですよ。
あからさまなのは恥ずかしいんだけど、うん、でもちょっとしたアピールは欲しいっていうこのグッズあるじゃないですか。
わかるよ、わがままな女オタクのねわがまま心理ね、う
ん、なんかアニメで言ったらキャラクターの顔がバーンとプリントアウトされてるものとか、うん、タイトルがバーンとそのプリントアウトされてるものは日常使えないから恥ずかしいんだけど、うんうん、例えばそのトートバッグのほんと隅の方に、うん、その漫画のファンだからこそしかわからないワンポイントでなんかこうマークだけとか、うんうん、そういうもの欲しいじゃん、ね、大人のオタクって
欲しい欲しい欲しい、
うん、そこにターゲットを絞ったねグッズを展開していこうかなと。
天才かよ
ピアノの鍵をねモチーフとしたグランドピアノの鍵なんだけどね、ハルキンちの映ったことないけど、うんうんうん、モチーフしたねグッズを展開していこうかなって。だから私のこだわったポイントはここ、はい、で前回のね第1回目の時にですね、はい、うちの番組をたまたま聞いてくださった、うん、リビドー軍のね
リビドー軍
リビドー軍の
リビドー軍、うん、
皆様からまた、ね、優しい優しい熱いお言葉をねたくさんいただきまして、
本当にありがとうございます。い
や本当嬉しかったよね。もともと聞いてくださってる方にプラス、うん、またやってくださいっていう声をねたくさんいただいていたのですね、
ありがとうございます。
いただいていたんですけれども、うん、全然やりませんで本当すいません、
すみません女神たち、うん、でうちの番組はね再来週で最終回となるんですけども、
そうなんですよ
私たちは新しいことをスタートする予定ですので、うん、その時またこのセクシー同好会は絶対やろうと思います。
絶対やろうと思います。
やります、やります、うん、決定です。
そして最終回の収録はですね9月の16日になりますので、うん、ぜひお便りなどお待ちしております。よろしくお願いいたします、
ね、よろしくお願いします。では、本日の女性向けセクシー同好会パート2妄想編は以上で終了。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイスマスキート。
ラジオテーマソングナイトモスキート発売中。
ナイトモスキート、
ナイトモスキート、
ナイトモスキート。
ラジオナイトモスキートはエンディングのお時間となってしまいました。それではナイモスからのお願い。
ナイトモスキートではご意見ご感想ご相談何でもお待ちしております。
メールアドレスはすべて小文字で night_mos@yahoo.co.jp
そしてシャープナイモスでのハッシュタグツイートもぜひお願いします。ということで今夜のモスキートは野田真代、
前田美玲でした。それでは来週の夜まで
撤収。